42回、アカデミー48、不可解、ミレミナの行動、のらき！
なになに？今回はアカデミーが一人で、AKB48 のことを話しているみたいですね。いろいろ大丈夫なんでしょうか？ AKB48、峯岸みなみ、坊主、謝罪事件。気持ち悪いところってどこなのか。前にも同じ気持ち悪いことあったよね。坊主頭って難しいか？
みんな、聞いてくれよな！
今回は久しぶりの一人喋りなんですけれども、なんで一人で撮ってるかというとですね、ちょっとこれは一応話しておきたいというか、もうすごく気になってしょうがなかったので、とりあえず配信しようと思いまして撮っております。なんかAKB48 の峯岸みなみさんという人が EXILE の弟分のグループなんでしょうか、なんかジェネレーションズ、ジェネレーションとわかんないですけど、そんな名前のグループの人気のある男の子とお泊まりデートっていうのが雑誌に写真が出てしまったらしく、写真が出たのかなわかんないですけど、それは事実だったんでしょうね。それを受けて峯岸みなみさんが自分で髪の毛を坊主にして謝罪をするという動画を YouTube で配信をするという暴挙に出たということですね。それをなんかその峯岸みなみさんとなんとかというグループの誰々という人のお泊まりデート発覚みたいな、そんなニュースを見たのが多分その前日だと思うんですけど、次の日だったと思うんですけどね、その坊主にした丸刈りにした頭で謝罪会見、自主的な会見をしたと。そこまでする必要があるのかなっていうことと、まず峯岸、まあなんかいろいろネット2チャンネルだったりとか、ネット住民とかわかりませんが、いろんなところで見るのはやりすぎなんじゃないかとか、今桜の宮高校の体罰による自殺した生徒がいるとか、あとはオリンピックの柔道の選手、オリンピックに出てる柔道の選手たちがその顧問の先生ですねを体罰で訴えるとか、そういったそういったことが今すごくなんだホットな話題になっているので、そのなんだろうな、頭を丸めて謝るということに対してすごく嫌悪感を抱いて気持ち悪いと言っているようですね。頭を丸めて謝るというのは、まあ、これは体罰なんじゃないかとか、 AKB48 の運営をしている会社としてそんな謝罪会見の仕方をさせるというのはどういうことなんだとか、まあ、あとはそういった周りの苦情だったりとかクレームを受けて、動画を、その謝罪動画っていうのを配信をストップしましたよとか、まあそんなごたごたが今 リアルタイムで行われてるみたいですが、何よりも気持ち悪いのが、その峯岸みなみさんっていうの、いくつなんでしょうね、わかんないんですけど、あんまりそんな可愛い感じでもないと思うんですよね。すごくモテるようなタイプでもないと思うんですけど、何やら1期生 AKB48 の1期生らしくて、そのグループ内でもなんだろうな、その AKB48 が売れる前からいる、まあ、ヒエラルキー的に一番上のメンバーだからということもあるんでしょうね。多分 AKB48 が売れて、その自分がモテるというふうにはやっぱり思ってるんじゃないですかね。ねえ、そんな人気のある男の歌手のグループの人と交際してお持ち帰りされるようなね、そんなことが事実あったのかもしれないですけど、持ち帰る方も持ち帰る方だし、まあ、あとそれが当たり前だと思ってるんでしょうね、自分でも。その私は可愛いのようなのか、私いくらでも男は捕まえられないよと思ってるのかわからないですし、なんだろう、あの子が同じ学校、高校だったり中学校だったりアイドルという仕事をしていなくて、あの子がそのまま同級生にいたとしたら、多分そんなにモテるタイプでもないし、堂々と男の人にね、そんな向かっていくこともないでしょうし、なんかすごくね、それが、まあもちろんアイドルをやってるんだからモテるのは当たり前でしょうと思うかもしれないんですが、今のアイドルとかっていうのは特殊な状況じゃないですか。だからモテるというのも、その顔が綺麗だったりとか歌が上手いだったりとか、そういうことでもないような状況で、もちろんセックスアピールがすごくありますっていう状況でもないと思うんですよね。そのなんかパフォーマンスとして、そのグラビアだったりとか多分水着だったりとかっていうのはあるのかもしれないですけど、当たり前のようにその男の人とデートをして、多分セックスをして、まあセックスをしたからね、ちゃんと自分でそのなんだろう、罪悪感があって頭を丸めたんでしょうけど、やっちゃったんでしょうね。それもセックスをしたという事実も気持ち悪いし、頭を丸めて謝るほどみんなそんなに傷つかないんじゃないかなって正直思うんですよね。その峯岸みなみさんが男の人と寝たからといって誰がそんなに傷つくのかなと。1個前の事件、1個前っていうのか分かんないですけど、指子っていう子ですよね。その子のそのニャンニャンメール、私とセックスしといて電話無視すんのかよみたいな、私のこともっと大事にしてよとか、なんかそんなメールを打ってたっていうのがリークされて、なんだ、左遷になってましたよね、 HKT48 の方に左遷になってましたけど、まあその時も気持ち悪いなと思いましたよね。なんか、言っては悪いんですけど、お前みたいなブスがなんでそんな、なんだ、恥ずかしげもないメールを送って、なんだ、私とセックスしたじゃんみたいなことを送ってね、それをが表沙汰になって、それが一番恥ずかしいことだと思うんですよね。その AKB のそのチーム内の掟を破ったということよりも、その、あ、私なんかのような人セックスをしちゃったことがバレちゃったっていうこと自体も恥ずかしいし、私こんなに自分が高飛車、私の体高いのよみたいに思ってるんですよって言ったことがバレたことが恥ずかしいのに、僕は恥ずかしいとそれは思うんですけど、なのにそれに対しての、なんて言うんだろうな、悪いなという意識は全然多分なくて、あのファンのみんなを裏切ってしまった、でだけどアイドルはどうしても続けたいんです、 もう一回ゼロから出直させてくださいみたいな、そういう言い方をしてるんだと思うんですけど、どっちにしてもあれですよね、高飛車ですよね、みんな。まあもちろん仕事なんだからプライド持ってやんなくちゃいけないと思うんですけど、まあ、そういう生活がバレるようなプロとして失格な生活をしておいて、元々の出来もそんなにいいわけでもないのに、なんかファンの皆さんの心を傷つけてしまってすみませんでした、ごめんなさいっていうの、それが僕としてはすごく違和感があって、まあ、本来であれば、まあ分かりません、ファンの人たちがいると思うんで分かりませんが、あの私みたいな人がアイドルさせてもらえてるのにもかかわらず、なんか調子に乗ってそんなことをしてしまって、あのルールを破ってすいませんでしたと。でもちょっとモテるって勘違いしちゃってすいませんでしたって言った方が僕はすごく素直で、なんだろうな、親近感も湧くし、そもそも売ってきたキャラ通りなんじゃないのかな、そっちの方がと思うんですよね。多分そういう、なんだろう、売ってきたキャラクターっていうのは自分がそうしたくてそうしたわけでもないし、多分みんなからそういう風に見えてる、そういう風に見えてて、その上そのままで売れてたっていうことは、みんながそういうキャラであってほしいと思ってたわけだから、キャラクター壊してすみませんでしたって言っちゃったらもう元も子もないんですけど、アイドルとしての理想的なアイドルとしての行為を裏切ってしまいましたすみませんではなくて、あくまで私というキャラ、まあそれがもうね、アイドルイコールになってるわけでしょうから、それであのお金をもらってるから、あのみんな望むべき私のキャラと違うことをしてしまいましたすいませんっていう自覚があるのかなっていう、まあそのキャラっていうのもね、なんかあまりにもちょっと深く感行き過ぎるとすごく気持ち悪いかなとは思うんですけど、そこまででもないよっていうのはあるかもしれないんですけど、あと何でしたっけ、その、まあ、話戻りますけど、峯岸みなみさんが坊主にした動画をちらっとだけ見ましたけど、襟足が長いままになって、すごい頭をトラがりになってて、あのすごいガッタガタの坊主だったんですよね。なんか記事によると、あの自分で買ったみたいなこと書いてありましたね。多分自分で刈らないとあんな風にはならないと思うんですけど、バリカンなんてそんな持ってるもんですかね、何で買ったんですかね。僕がまあもうその子は辞めちゃいましたけど、仕事場の後輩ですねが急に坊主にしてきたことがあって、会社に、でそれの頭がすごいトラがりっていうのはもうガッタガタで、本当にあの誰かにあの虐待を受けて、無理やりお前はその頭で明日行けよみたいなことになってきたのかなと思って、いやそれも僕だけじゃなくて、同じ会社の周りの、ね、社員の人間もみんな、えっ どうしたんだろうっていう風になってたんですよね。だからなんか急に坊主にしてきたのに、みんな笑うに笑えないみたいな状況だったんですよ。で、まあ僕はその辺失礼なことを言うような周りと比べる立ち位置が、そういう失礼なことをよく言うみたいな感じなので、まあちょっと勇気を出して、その頭は誰にやられたのって言ってみたんですよ。まあ、そしたらなんか自分で髪の毛を切ろうと思って、一発目のそのハサミなのか、まあ、バリカンの長い毛でセットしようとしたのか分かんないですけど、一発目は失敗しちゃって、もう取り返しがつかなかったから、その自分が持ってるバリカンで自分でやったらしいんですよ。それを聞いても、まあ、社内は爆笑だったんですけど、バカだねみたいなことになったんですけど、 その時もでも思ったんですけど、バリカンってあのアタッチメントをつけて長さを一定にできるわけですよ。アタッチメントってそういうもんですから、例えばその頭皮から 何ミリのところで毛が枯れますよっていうアタッチメントなわけですから、誰がやってもちゃんとあのなんて言うんだろう、まんべんなくなぞっていくというか、まんべんなく毛が生えてるところを全て当てていけば全部が同じ長さになるはずなんですよ。だから頭の形がいびつだからとか、例えばなんだろう、耳の裏だからちょっとそこまであの手がいかなかったとか、そういうのが あってしかるべきというか、素人なんだからそれは当たり前でしょうし、そこまで気もあるかどうかも分かんないしっていうのはあると思うんですけど、なんでバリカンを使ってそんなぐっちゃぐちゃな頭になるのかなって思うんですよね。今話をしたその同じ会社の後輩っていうのは多分もう結構忙しい会社なので、夜中に頭を切っ髪の毛を切ってで始めたので、多分もうその上坊主にしたかったわけでもないらしいので、諦めの境地でもう、ああもういいや、明日どっか床屋さんに整えてもらおうと、まあ男の子ですしね、1日ぐらいいいやと思ったんでしょう。それはわかるんですけど、その峯岸みなみさんの、ね、坊主にするって言ったってやっぱアイドルじゃないですか。だしそのなんだろうな、動画に映るっていうことは、たとえその謝罪の会見としてやるにしたって鏡を見ないでやってるとは思えないじゃないですか。鏡を見ないでやってね、適当にやって、例えばですけど一部分だけすごい伸びてて、なんだふざけた髪型に見える、なんかラッキョウみたいに見えるよとかなっちゃったら、そもそものその謝罪の意味がないわけだし、そこまで考えたらもう全部ちゃんと揃おうって思うじゃないですか、汚くてもね。それはだからある程度長いところがなればいいやって思うのもまあわからなくはないんですけど、襟足がぴょんぴょんぴょんぴょん伸びてたのはあれは何だったのかなと思って、そもそもまた戻りますけど、アイドルなんだから謝罪会見でも一応綺麗な感じではいたいと思うと思うんですよね。なので多分僕だったら謝るにしてもね、その狩るのは自分なんだから一応全部揃えて綺麗な坊主にして出ると思うんですけど、頭刈り進めていくうちに、なんかこのぐらい不揃いの方がなんか同情されやすいんじゃないかなって思ったんじゃないかなって僕はちょっと思っちゃったんですよね。だからそれって批判の声でよく出てくる闘病生活をしてて頭が毛が生えてこなくて坊主になっちゃう人とかもいるんだからみたいな、なんかその場違いない文句とかあるんですけど、まあそれを想起させるような髪型だっていうのもよくわかりますよ。だからわざとやった坊主じゃないような病的な坊主というか、病的な抜け方剥げ方というか、そういう風なものを想起させるから、そういうなんかね勘違いない文句が出てくるのかなと思いましたね。本当その意見もよくわかんないですよね。別に坊主に して謝ればいいと思うなよっていう意見はまあわかるんですけど、闘病生活をしてて苦しんでる人があなたの髪の毛を見てどう思うと思うんですかっていう人たち、本当に闘病生活をして頭がそういうなんだろうな、抜けてきちゃって髪の毛抜けてきちゃって、もう坊主にせざるを得ない人、まあ、坊主なのかもう一部分が脱毛しちゃうのかわからないですけど、が見て、あなんだよこれ俺みたいな髪型にしてふざけんじゃねえよって思いますかね。 この峰岸さんという人は私の髪型みたいにしてなんか同情を引こうと思ってるんじゃないかなとか、多分その闘病生活をしてる人たちは思わないんじゃないかなと思うし、なんかそういう人たち、闘病してる人たちをの気持ちを考えてあげてくださいっていう人たちの偽善的な意見がまたなんかずれてるような気がして、すごくそっちも気持ち悪いし、すっきりしないんですよね、このニュースに関して。すごくで、まあいろんな人とその話をしたいなと思ってたんですけど、まあ、とりあえずちょっと気持ちが風化しないうちに今回言っておきたいなと思ったので、一人で話させてもらいました。皆さん何かご意見あったら教えてください。じゃあまた来週、おやすみなさい。